さあ今回も始まりました乃木坂46のいいとこ。気づいたら乃木坂を応援して11年、そんな僕夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん紹介します。本日のテーマは山下美月ちゃんが出演しているドラマさらば良き日です。この作品独特の空気で進むめちゃくちゃ切ないドラマをご紹介します。この作品の超おすすめポイントや最近演技の活躍が止まらない山下美月ちゃんの演技の良さをお伝えします。ぜひ最後までお聞きください。はい、では紹介していきたいんですけれども、このさらば良き日はですね、僕多分1話か2話ぐらいからですね、この特集をやるって言ってやるやる詐欺をやってきたんですけれども、全然収録時間が取れなくてここまでやってきてしまいました。で、皆さんその理由はなんとなく察しているんじゃないかなというふうに思うんですけれども、真夏の全国ツアーを北海道から順番に今日本中を旅しておりますので、それでちょっと収録ができませんでしたということなんですけれども、このさらば良き日本当に面白いドラマなので、予定をこじ開けて今少しずつですけれども収録をしています。で、それから Spotify の7月のトークテーマに最近推し始めたものっていうのがありまして、で最近このさらば良き日っていうのを推し始めたので、まあこれも話そうかなというふうに思ったきっかけです。で、この作品さらば良き日なんですけれども、これは原作が漫画があってですね、ちょっと読み方わかんないんですけど、あかねだ千って読むのかなっていう方が書いていて、2015年に始まって2022年に完了した作品になります。なので7年間書かれていてもう終わってる作品ということになります。で、今日はまあ基本ネタバレなしではやろうとは思っているんですけれども、若干ストーリーも紹介しようかなというふうに思っています。で、一応1話が今無料で見れるので、その1話のところまでは話してしまおうかなというふうに思います。で、もうちょっとネタバレしていいよっていう方はですね、前半のダイジェストっていうのが TVer だったと思うんですけどに上がっていますので、その前半部分のダイジェストを見てから最新話をね見ていただけると楽しめるんじゃないかなというふうに思います。で、この作品どういう話かっていうとですね、実の兄弟でありながら兄弟の間で恋愛をしてしまうっていう広瀬圭一というお兄さんと広瀬明という妹がですね、でこの2人を中心に進む話です。で、第1話はこのお兄ちゃんの圭一と妹の明がですね、新婚として新婚生活を始めるっていうところからスタートするんですけど、第2話からですね、それより前に戻って、何年ぐらい戻るんだろう、多分6年とかそのぐらいだと思うんですけど、6年戻ってそこからのストーリーが描かれるっていうような作品になります。で、話の中心はこのお兄ちゃんと妹の二人と、あとプラスその知り合いというか、まあ友達、親友とか幼馴染とかの二人の合計4人が中心に描かれています。で、この作品何がいいかっていうと、まずストーリーと雰囲気っていうのが僕はすごい好きですね。で、さっき言ったようにですね、この話は実の兄弟の間の兄弟恋愛の話なんですけれども、この二人がですね、夫婦生活を送るっていうことになるんですよ。で、これだけ聞くと、許されざる愛みたいな感じで、周りからその兄弟の恋愛がね、バレそうになるのを、こう毎回毎回、こう隠して進むみたいなドラマをイメージするかと思うんですけれども、まあ実はそうじゃないんですね。なんかこういう設定だと、例えば兄弟恋愛がバレそうになったら、夜逃げをするとか、あとはまあ最悪殺しちゃうとかね、知った人をね、そういう話の展開ってあると思うんですけど、全然違うんですよこの作品は。で、この作品はじゃあどういう描かれ方をしているかっていうと、当然その兄弟の恋愛っていうのは周りからは認められないわけなので、バレたらまずいんですよ。バレたらまずいんですけど、家の中では安心じゃないですか。家の中で兄弟がいるってことはすごく自然なことなので、それは全然問題なくて、で、その家の中の日常だったりだとか、あとはその兄弟の平穏っていうところもすごくちゃんと描かれてるっていうのが特徴なんじゃないかなというふうに思います。で、もう一個、さっきの許されざる愛みたいなところの関連でいくとですね、罪悪感っていうのが基本ないんですよ。 妹はそのお兄さんのことが好きだし、お兄さんは妹のことが好きっていうのがこうシンプルに自己純愛なんですよね。で、まあ兄弟なので結婚できないっていうことはまあ当然辛いじゃないですか。当然辛いし、周りの人とは違うな、自分たちは普通じゃないなっていうのは思っているんですけど、だからといって別に悪いことしてるわけじゃないと。自分が好きな人を好きっていうのは別に不自然なことじゃないっていう、こうテイストというかですね、雰囲気で進むんですよね。なんかその辺のこう関係を避けない作品っていうところがすごく面白いかなと思います。まあ、こういう設定でよくあるのは、話が進んでいくうちに実は本物の兄弟じゃなかったとか、実は兄弟じゃなくて一人が養子だったとか、まあそういう感じでこう設定で逃げるみたいなものってあると思うんですけど、この作品はその実の兄弟が愛し合うっていうところに関してもう真正面からぶつかっていくっていう作品で、すごく何て言うんだろうな、見応えがある作品になっていますね。で、僕もう一個いいなと思ってるのが、大げさな描写をしないんですよね。こういう LGBT みたいな話っていうのを取り上げる場合って、何かこう社会問題だったりだとか、あとはこう周りを巡る環境みたいなことを意識して取り上げることってあると思うんですけども、この作品はそうじゃないんですよね。むしろその社会全体を取り上げるっていうことではなくて、このお兄ちゃんと妹っていうこの二人に焦点を当てた作品ということで、まあ、あんまりこう周りのことを考えずにこの二人のことを考えてみれるっていうのはすごくいいんじゃないかなというふうに思います。で、あとね、ここもまたいいんですけど、もうずっと切ないんですよ、このドラマ。なんて言うんだろうな、こうやるせない思いばっかりなんですよね。この兄弟もそうだし、あとさっきの親友とか幼馴染とかもそうだし、なんかね、こうなんでこう誰もかも幸せになれないんだっていう、みんなそれぞれね思いを持ってるんですけど、この思いがこんなに報われないんだっていうのがねあって、そこがなんて言うんだろうな、自分のこう心を動かしてくれるところだったりしますね。で、その切なさも真綿で締め付けられるような切なさなんですよ。こうドラマでよくある辛さって、その回のラスト5分ぐらいで、振られた主人公が大雨の中立ち尽くしてびちょびちょになるみたいな、そういう感じだと思うんですけど、この作品は真逆なんですよね。もうオープニングから切なくて、その話の途中ずーっと切なくて、エンディングまで切ないっていう、そういう切なさなんですよね。なのでこの作品をね見てる間は、なんか普段の自分とは違う感情になるような作品になっています。で、まだエンディングっていうのはね放送されていないので、僕はどうなるのかっていうのは知らないんですけど、ただもう1話からねすでにハッピーエンドになりそうもない雰囲気なんですよね。で、1話からそうなのに、その後ね、どんどんどんどんこう話が切ない方向に向かっていくので、まあどうなっちゃうんだろうなっていうのはちょっと気になってるところですね。というところで、まあうまく説明できないのが、これ僕のボキャブラリーの問題なんで申し訳ないんですけど、この兄弟の恋愛っていう非日常のことを、日常も含めて描く作品っていうところで、ふわふわしたりとかざわざわした気分になる、まあ心が落ち着かないっていうことですよね、がこの1時間ずっと続くっていう、今まで味わったことのない感情になる作品ですね。ね、さっき言ったみたいに、こう日常の出来事が身近に描かれる分だけ、逆に何かが起きて展開が変わると、ああもうとにかく早く元に戻ってくれって思ってしまうような、あ、そういう描写になっています。はい。で、この作品ってすごくテンポがゆっくりしてて映画っぽいんですよ。僕そこがすごい好きで、で、ただまあその辺の話のテンポ感とかはね、多分見ないとわからないっていうのと、あとテーマとか人物っていうのがすごくね繊細なだけに、見る人によって感じ方結構変わると思うんですよ。なので1話が今無料で 見れるので、多分作品が終わるまではずっと無料で見れるので、ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。はい、でここからはですね、別のいいところを紹介したいと思うんですけれども、それは豪華俳優陣ですね。でこの豪華俳優陣っていうのは、売れっ子の某男性アイドルグループとかですね、まあ皆さん想像していただけると思うんですけど、とか人気ナンバーワン女優の誰々とか、そういう意味じゃないんですよね。すごく実力があってこっから超人気になっていくだろうっていう俳優陣がね出てきているっていうところがすごくいいところなんじゃないかなというふうに思います。で最初のところでもちょっとお話したんですけど、メインのキャストっていうのは4人なんですね。多分こっからまた焦点が変わってくんじゃないかなというふうに思うんですけど、今のところ4人なんですよ。でもう最初に紹介したいのが、なんといっても加藤小夏さんですね。で加藤小夏さんはアキラの友達、山下美月ちゃんが演じるアキラの友達の玉木っていう子なんですね。で加藤小夏さんはね24歳ということで、山下美月ちゃんと学年は一緒ですね。でそのアキラにとってはほぼ唯一の親友っていう、そういう役柄を演じます。で加藤小夏さんというとですね、掛け合いさやかちゃんと取り立て屋ハニーズっていうドラマでトリプル主演をしていた方です。でその時は掛け合いさやかちゃんをすごく可愛がるお姉さん役だったんですけど、で今回はアキラの親友ということで同い年なんですよね。高校のクラスメイトなんですけれども、その高校のクラスメイトとしての付き合いから、でそこからどんどん付き合いが続いていくっていう、そういう人物になります。でアキラにとってはほぼ唯一の親友なんですよね。その親友としてアキラに親身になっていろんな形で寄り添うっていう、そういう役になります。で加藤小夏さんの良さをこう説明できないっていうのがすごく悔しいんですけど、なんかこう大げさに涙流してみたいなところじゃないんですよ、僕が好きなところって。日常の会話って僕ら素人がセリフを読んだとしても文字の羅列にしかならないじゃないですか。でも加藤小夏さんが話すと、なんてことはない日常の会話もなんか一言一言がちゃんと表現になってストーリーになるんですよね。加藤小夏さんがその場にいるだけですっごいドラマっぽくなるんですよね。なのでこの作品の中で当然加藤小夏さんも激しいシーンとか感情が強く動くシーンとかもあるんですけれども、個人的には日常の何気ないところにも注目していただきたいなというふうに思います。この非日常をテーマにした作品を日常っぽく描けるのは、僕個人としては加藤小夏さんの存在っていうのは結構大きいんじゃないかなというふうに思います。ということで僕が今回とにかく推したい俳優さんは加藤小夏さんです。ぜひ見てください。2人目ですね、伊藤朝日さんです。でこの伊藤朝日さんも、24歳の年ですね、の男性の方なんですけれども、牧島剛っていう役をやります。で、この牧島剛というのがどういう役かっていうとですね、お兄ちゃんの友達ですね。で、玉木の幼馴染、さっきの加藤小夏さん演じる玉木の幼馴染って、同性愛者ですね、男が好きな役ということになっています。でちょっとまた役者さんの話に戻るとですね、伊藤朝日さんは、戦隊ものの主役を経験したことがあります。なんとかレッドの役をやっていました。で伊藤朝日さんめちゃくちゃイケメンだし、めちゃ声が低いね、イケボなんですよね。しかも慶応出身なんですよ。でしかも演技がうまいっていうね、ウルトラスーパーガイなんですけれども、そんな伊藤朝日さんが演じる牧島剛なんですけれども、牧島剛はですね、感情の抑揚っていうのを表に出すタイプじゃないんですよ。で、彼は同性愛者だから、同性愛者だっていうことをそれ自体にも悩むし、で、もっとね、個人的な悩みっていうのもあるんですよ。そういうね、悩みが作品の中で結構描かれるんですけれども、この激しい描写がない作品だからこそ、この静かな 演技がねグッと来てしまうんですよね。でこの牧島郷のその感情を出さないんだけどすごい不可解な闇を持ってるっていうのを演じている伊藤麻比さんはすげえなと思いながら見てました。はい、で3人目ですね。順番は前後しますけれども、この作品ダブル主演なんですね。で1人は山下美月ちゃんなんですけど、もう1人の主演が鈴木仁さんっていう方ですね。でこの鈴木仁さんはお兄さんの圭一役を、やります。でこの鈴木仁さんもね24歳ということで、山下美月ちゃんとね同い年なんですよね。で同い年なんですけど、ちゃんと鈴木仁さんがお兄ちゃん感を出してて、山下美月ちゃんが妹感を出してて、なんか演技ってやっぱすげえなと思いました。まあ、個人的にはね、どっちかっていうと山下美月ちゃんの妹感を出すのが上手くて、その兄弟の関係性っていうのが表現できてるんじゃないかなというふうに思ってます。で今度役の話に移りますけど、このお兄ちゃんの圭一はですね、へにょへにょしてるヘタレなんですよね。常にこう黙って誰かに助けられることを待ってるっていう、そういう人物です。まあ今だったらあんまり言われないかもしれないんですけど、一昔前だったら男のくせになよなよしやがってみたいないうふうに言われるタイプですね。でそんなお兄ちゃん役なんですけれども、基本的にはずっと自信なさそうに話すし、力の抜けた話し方をするんですよね。それを鈴木仁さんが演じているとこう見事にヘタレお兄さんみたいな感じになるので、この役を演じてるのすごくいいなというふうに思いましたね。ちなみに鈴木仁さんはお耳に合いましたらっていうドラマで伊藤真理香ちゃんと共演をしています。 Amazon プライムとかで見れたと思いますし、すごい面白い番組というかドラマなのでぜひ見てください。それから多分これ銀河鉄道の夜っていう舞台があったんですけれども、これ田村真由ちゃんと共演してるんですよ。でこの多分これ銀河鉄道の夜はですね、鈴木仁さん YouTuber の役をやっていて、すごい振り切った役なんですよ。どうもザキショウでーすみたいな、なんで全然違う役柄なんですよね。でこの鈴木仁さんの芝居の幅が広すぎて、その YouTuber の役と今回の役とね、途中まで同一人物だって全然気づきませんでした。スタッフロールみたいの見て初めて気づきましたね。はい、で最後にですね、あえて最後まで撮っておいたんですけども、我らが山下美月ちゃんですね、ダブル主演のうちのもう一人になります。で山下美月ちゃんは収録時点で、23歳ですね。もしかすると配信した時にはもう24歳になってるかもしれません。でそんな山下美月ちゃん、皆さんも知ってると思うので、あえて僕が改めて説明するまでもないんですけど、最近のドラマの出演を見るとですね、皆さんご存知の朝ドラ舞い上がれですね。舞い上がれが2022年の10月からスタートしたドラマなんですよ。でそっからスタンドアップスタート、弁護士ソドム、さらば良き日ということで、まだ1年も経ってない9ヶ月ぐらいですかねの間に4本もドラマを出ていて、もうバカ売れ女優というふうに言っていいんじゃないかなっていうふうに思います。でそんな山下美月ちゃんはですね、妹のアキラ役を、やっています。でこのアキラ役はお兄ちゃんのことがもう好きで好きで好きで好きで好きで好きで好きで好きでしょうがないんですよ。もう子供の頃からずっと好きなんですけれども、だからといって劇場型ではないんですよね。お兄ちゃんと一緒なら世界を敵に回してもいいわみたいな感じじゃないんですよね。お兄ちゃんのことは本当に好きだけど、でも結婚できないっていうのは知ってるし、いつまでも一緒にいられるわけじゃないっていうのも分かってますよというところで、お兄ちゃんに対するもうめちゃくちゃ好きだっていう思いと、でも現実問題としてできることできないことがあるっていう、その狭間の中で揺れ動いてる本当に切ない人物なんですよね。で僕がすごく好きなポイントがあって、このアキラは普段は冷静を装うんですよ。 お兄ちゃんとの関係を考えると今の関係は続けられないなとかっていうので、合理的な判断をするわけなんですけれども、でもそれは本当の気持ちではなかったりするんですよね。本当はずっとお兄ちゃんと一緒にいたいし、イチャイチャしてたいんですよ。で、基本的にはこの作品ってそういう冷静さと本当の気持ちが入り混じってるんですけど、でもたまにもうそういう冷静さを捨てて感情的になるシーンがあって、もうお兄ちゃんが好きっていうその感情をもう隠さないで思いっきり出すところがあるんですよね。で、その時の山下美月ちゃんの演技が本当にすごいと思うので、あそこは見ていただきたいなと思います。ここが山下美月ちゃんの演技の中で一番の注目ポイントかなというふうに思いますね。まあ、あと余談ですけど、話の中で唐突にカップスターを食い始めるシーンがあるので、まあ、そこは注目ですね。乃木坂のファンの人だったらなぜあそこでカップヌードルじゃなくてカップスターを食べ始めたのかっていうのがわかるんじゃないかなと思う。結構ね、唐突なんですよね。で、唐突だし、思いっきりラベルのロゴが見えてる部分をこっちに見せるからすっごい不自然なんですけど、でも乃木坂ファンとしてはちょっと嬉しいポイントだったりするので見ていただきたいなと思います。で、若干脇道にそれますけど、そんな山下美月ちゃんがインタビューを受けていて、この作品についてどう思いますかっていう質問を受けた時の山下美月ちゃんの回答をですね、そのまま読み上げたいと思います。温度感が独特な作品だなと思っています。私が演じさせていただいているアキラという役もちょっと冷たそうな儚い雰囲気が出ているのですが、裏では本能的、情熱的に生きているという面もある。でも映像としてはそこまで高くない温度で描かれているというか、それぞれの登場人物がすごく人間的で生々しく生きていて、力強さを感じさせますが、気持ちのいい爽やかな感じで作られているのが個人的に好きなところですというふうに書いています。はい。で、これ見た時は確かに温度感は独特だなというふうに思いましたね。この作品ってその登場人物の内面と行動と演出が合ってないんですよ、そのいい意味で。でもそれが合ってない中で作品として成立してるっていうのが、この独特の空気感を生み出しているんじゃないかなっていう感じは僕はしました。ちなみに山下美月ちゃんの言う気持ちのいい爽やかな感じっていうのは僕はちょっと分かんなかったですね。まあ、全然爽やかじゃないと思うんですけど、この作品でも主演がそう言うんだから、多分そういう要素も今後大事になってくるんじゃないかなというふうには思います。はい。で、次にご紹介したいいいところがオープニングですね。これもまた僕好きなんですけど、オープニングは桜の場面なんですよね。で、このオープニングっていうのは多分ストーリーの中の展開じゃなくて、2人の理想を描いたシーンだと思うんですよ。で、この桜並木があるんですけれども、アキラとお兄ちゃんが横に並んで桜並木を歩いてくるんですね。で、2人で1個のトートバッグを持って歩いてくるんですよ。持ち手を1つずつ持って歩いてくるんですけど、その2人でトートバッグを持ちながら、アキラとお兄ちゃんが笑顔で顔を合わせる、お互いのことを笑顔で見つめるっていうシーンがあってね、すごく幸せな雰囲気なんですよね。で、これがこのドラマの結末だったらすっごい明るくてハッピーなシーンだと思うんですけど、僕は多分そうじゃないと思うんですよ。この場面はもう絶対に叶わない2人の思いを明るく描いた切ないシーンなんじゃないかなというふうに思います。で、このオープニングの時の、曲がまたすごく良くてですね、多分ぬか星の備忘録って読むと思うんですけど、メロディーがまずすっごい切ないんですよ。で、この明るい雰囲気で二人がね、仲良くトートバッグを持って歩いてくるっていう映像と、この曲の切ないメロディーのね、アンマッチがすっごいね、心をざわざわさせるんですよね。で、そんな素晴らしい、本当にいいオープニングなんですけど、僕が見てるサブスクは、オープニング始まると、右下になんかスキップボタンみたいのが出るんですよ。 オープニングを飛ばしますかみたいな、もう出るたんびにはバカかと思うんですけど、いやいやスキップとかじゃなくてここがいいんだよって思いながらいつも見てます。なので普段ねオープニングをスキップする方って多分いらっしゃると思うんですけど、この作品のオープニングすごくいいのでスキップしないで見ていただきたいなというふうに思います。はい、それから山下美月ちゃんファンの方はたまんないかもしれないんですけど、高校の制服姿が見れたりします。多分ね第2話ぐらいでしか見れないんじゃないかな。その後は、高校卒業しちゃうんでね、まあ、もしかすると3話ぐらいもあったかもしれないんですけど、割と序盤でしか見れないです。はい、ということでここまでドラマのいいところを紹介していきました。最後にちょっとした補足情報ですけれども、配信の状況をご紹介させていただきます。テレビ放送はテレビ東京系列で放送されています。月曜日の23時過ぎから、1時間弱ですね放送されています。それ以外だと TVer ですね、リアルタイム配信されているので、さっきのテレビ東京と同じタイミングで見れるのと、最新回の振り返り配信が1週間無料で見れます。最新刊以外は初回とあと前半のダイジェストは番組が多分終わるまでは見れるんじゃないかなというふうに思います。それ以外で言うとサブスクが2つあって、1つは Unext ですね。Unext は多分全部有料なんじゃないかなと思います。僕ちょっと加入したことないんで1話だけ無料とかあるのかもしれないですけど、多分全部有料なんじゃないかなと思います。ちなみに Unext に入ってで早速見ようかなっていう方は1ヶ月2200円で初月は無料になります。でもう一個のサブスクがレミノですね、ドコモがやってるやつですけれども、これは全部有料です。こちらは月990円で Unext と同じように入った場合はですね初月は無料になります。なのでさらば良き日だけ見たい方はレミノに入った方が圧倒的にお得なんじゃないかなというふうに思います。レミノは乃木坂関係の配信も多いですしね。はい、で最後注意なんですけれども、テーマがまあ兄弟の実の兄弟のね恋愛っていうだけにちょっと生理的に受け付けないよとかちょっと嫌悪感を感じるよっていう方ってまあまあいると思うんですよ。あ、そういう方は無理して見る必要なくて、あ、無理だなと思ったらやめていいんじゃないかなっていうふうに思います。まあなんで人にもよるとは思うんですけど、まあ、現実的なシチュエーションとして没入するよりも一歩引いて、まあ作品だからねっていうふうに見る方が無難かもしれないですね。ちなみにそんなこと言っておいてあれなんですけど、僕はもう現実的に没入して見ちゃってるタイプです。あとは山下美月ちゃんのキスシーンがあるんですよ。でじゃない方の彼女でもねキスシーンがありましたけれども、多分見たくないっていう方もいらっしゃると思うので、そういう方も見ない方がいいんじゃないかなというふうに思います。ということでドラマさらば良き日をご紹介してきました。ずっとね紹介したいと思っていた作品だったので、ようやくにはなっちゃったんですけど紹介できてよかったかなと思います。ぜひ1話だけでも無料で見れるので見てみて、自分がハマるのかハマらないのかっていうのを確認してみてください。ハマる人はドハマりする作品なんじゃないかなというふうに思います。以上、本日のテーマはさらば良き日でした。エンディングです。はい、今日もいろいろ話していこうというふうに思います。で今エンディングで喋ってるんですけど、このエンディングの収録をどのタイミングでやってるかっていうとですね、本編の収録がさっき終わったんですよ。皆さんに聞いていただいた部分が終わったんですけど、この編集しながら思ったことがあって、僕ってこんな硬い喋り方してましたっけってところがすごい気になってて、前もっとね砕けた喋り方してた気がするんですけどね、もしなんか普段こんな喋り方してないよみたいなのがあったらぜひコメントいただけたらなと思います。で僕のことはまあどうでもよくてですね、乃木坂の話をしていきたいと思うんですけど、まずお話ししないといけないのはまあ真夏の全国ツアーですよね。これまで北海道大阪広島ってやってできました。でこの後もう沖縄がすぐあるので、聞いてる方によってはもう沖縄公演が終わってるかもしれないですと。 ということで、真夏の全国ツアーもいよいよ折り返し地点を過ぎたところだなっていうふうに思います。で、僕今までいろんな公演行ってきたんですけど、一番話したいんですけど、でも一番話しちゃいけないっていうのが大阪公演2日目ですねに行われた早川聖衣来ちゃんの卒セレになります。ね、これもいろんな情報が公開されたらお話しようと思うんですけど、まあ、一言だけ皆さんにお伝えできるとするとですね、早川聖衣来ちゃんは本当に卒セレの最後の1秒まで本当に美しかったっていうのがあって、まあ、これだけは間違いないと思いますので、いろんな情報が公開される前にね、これは言っとこうと思います。で、これから乃木坂配信中で公演の様子と舞台裏っていうのが公開されるらしいです。で、これがどんな内容になるかっていうのは、まあ、ちょっと分かんないんですけど、僕のイメージだと20分ぐらいの動画になるかなって気がするんですよね。このドキュメンタリーっていうほど固くはないけど、でも普段の配信中と比べるとちょっと長めの動画だし、いつもよりしっかり編集してるみたいな、なんかそのぐらいになるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、できればその早川聖衣来ちゃんの挨拶のところは切らないでフルサイズで入れてもらいたいなと思うんですけど、どうなんですかね。まあちょっとこれはね、やってみないと分かんないところかなっていうふうに思います。で、あとちょっと気になっているのが出るタイミングですね。2パターンあって、もうそろそろ出るっていうパターンか、それとも卒業の直前に出るっていうパターンですよね、前の日とかね。で、個人的にはもうそろそろ出るんじゃないかなっていう気がしますね。で、卒業の直前に公開するんだったらこんなに早くアナウンスする必要がないし、逆にね、こんだけ早くアナウンスしちゃうと、いつまでも出さないと早く出せよみたいな感じでファンからヘイトを買うので、早めにアナウンスしたってことは早めに配信されるんじゃないかなと思います。そしてそんな早川聖衣来ちゃんなんですけれども、写真集の発売を行います。またいつかっていうですね、意味深なタイトルなんですけれども、この写真集は前から発表自体はされてたんですけど、本格的に宣伝活動っていうのが始まって、例えばショールームで配信もしてましたし、あとツイッターも結構オフショットの写真とかも載せ始めたんですけど、それ以外にもちょっとした動画みたいのをツイッターのアカウントで上げているので、まあ、それ結構可愛いんでね、見ていただきたいなと思います。ちなみに発売は8月29日ですね。真夏の全国ツアーの後に発売されて2300円になります。で、これだけの写真集ラッシュはすごい久しぶりなんじゃないかなっていうふうに思います。この短い間で久保しおりちゃん、田村まゆちゃん、早川聖衣来ちゃんが写真集を出すんですけど、乃木坂って昔は結構たくさんのメンバーが出してたんですけど、今はね、写真集出すメンバーってそんなにいないんですよ。で、これだけ主力メンバーが一気に出すっていうことになったので、また乃木坂のメンバーがたくさん写真集を出すっていう時代が来てくれたらいいなと思ってます。で、もう一つお話したいのがディズニーの JCB カードですね。で、このカードは前にも CM をやっていて、その時に採用されてたのが遠藤さくらちゃんと、あとセミアレイちゃんなんですよ。で、今回 CM を刷新して新しい CM を流し始めたんですけど、その新しい CM にも遠藤さくらちゃんとセミアレイちゃんが起用されているということで、まあ、すごい嬉しいですよね。で、僕こういう CM で使われるのすごいいいなと思ってて、当然どっかの会社の CM をやるっていうことはそれ自体がすごいいいことだと思うんですけど、特にこのディズニーの JCB の CM ってすごくイメージが良くて、ディズニーで楽しんでる姿を、まあ、撮った CM なんですけど、ディズニーで楽しむ姿っていうのがマイナスのイメージなわけないじゃないですか。そういうのに乃木坂のメンバーが選ばれるってのはすごい嬉しいですよね。で、裏を返すとなんですけど、ディズニーってめちゃくちゃイメージを大事にするじゃないですか。多分この世界広しといえど、ディズニーと同じぐらいイメージを大事にする会社ってあんまりないと思うんですよ。 だからディズニーが例えばですけど迷惑系の YouTuber を CM に採用とか絶対ないわけじゃないですか。でもそんなイメージを大事にするディズニーが、あ、乃木坂だったら一緒にできるねっていう判断をして乃木坂を採用したっていうことはすごい嬉しいんじゃないかなと思います。あとそれ以外で言うと音楽の日ですねっていう音楽番組があるんですけれども、そこでもジャンボリミッキーと三坂道のコラボがあったんですよ。そういう意味では乃木坂だけじゃなくて他の坂道もディズニーとしてはコラボして大丈夫なグループだなっていうふうに思ってるんじゃないかなと思います。次に紹介したいのがドラマトラックガールですね。これ遠藤さくらちゃんが主演をやるんですけれども、どういう話かっていうと女性トラック運転手を題材にしたドラマです。で、この女性トラック運転手っていうのは実在する方なんですね。ツイッターとかで結構有名な方なんですけど、この方をテーマにした作品になっています。でこれが毎週水曜日の0時に配信されるんですけど、今1話が配信されたところです。でこれ配信されてるのが FOD っていうところで1話は無料で見れるらしいです。でちゃんと全部見ようと思うと月1000円弱を払う必要があるっていうことですね。はい、なので1話を無料で見て面白そうだなと思った方は月1000円で入って一気見せるのがいいんじゃないかなと思います。以上エンディングトークのコーナーでした。最後にリスナーさんからのメッセージを紹介しておしまいにしたいと思います。まず YouTube のコメントですね、1周年おめでとうございますっていうことでコメントをいただきました。ありがとうございます。シンプルにこういうの嬉しいんですよね。なんか自分なりにこう1年間頑張ってきたっていう感覚はあるんですけど、そのリスナーさんから言われると、あ、本当に1年やってきたんだなっていう実感が湧くので本当に嬉しいですね。ありがとうございました。それからもう一つのコメントいただいていて、これも皆さんに自慢したいんですけど、喋り方、トーク内容、構成など全てにおいてプロ満点ですっていうコメントいただいてます。乃木坂46公認でも全然 OK です。これからの配信も楽しみにしています。頑張ってくださいというコメントいただいてですね、これめちゃくちゃ嬉しくて、僕この配信以外でもリアルでもこんなに褒められたことないのでめちゃくちゃ嬉しいですね。ちょっとこんだけ褒められて大丈夫なのかっていうのはあるんですけど、こういうコメントにも胸を張って配信を続けられるように頑張っていきたいなと思います。で次に紹介したいのが Spotify のアンケートですね。 Spotify ってアンケート機能がついてて投票ができるんですけど、それで久保しおりちゃんにどんな分野で活躍してもらいたいですかっていう投票をしていただきました。でトップがラジオと野球ですね。それぞれ3分の1ぐらいなんですけど、やっぱり今そうなんですね。どっちも乃木坂の看板背負ってますからね。いやー、ラジオは久保しおりちゃん天性の才能だと思いますし、野球も他の人にはね真似できないですからね、すごいところだと思います。野球も他の人には真似できないところがあって本当にすごいと思います。この後ちょっと話そうと思うんですけど、でその次が演技ですね。前回も紹介しましたけど、映画、ドラマ、舞台、本当にいろんなところで幅広く活躍しているので、これからもそういう活躍見たいなと思います。で、その次がバラエティですね。いろんなところで今番組に出演してますけど、やっぱり乃木坂工事中では安定してますよね。なんかそんなめちゃくちゃ特別なことをやるっていう感じではないんですけど、でもこう丁寧に振って場を面白くするみたいなところを僕は感じていて、久保しおりちゃんってもう何年ぐらい乃木坂やってるんですかね。7年ぐらいですかね。さすがに経験値を感じますね。で一番少なかったというか1票だったのがモデルの活動ですね。久保しおりちゃんってセブンティーンのモデルをやっていて、まあ、今でもやってるんですけど、ここの活動っていうのは意外に低かったですね。個人的にはこれからもモデルの活動で活躍してほしいんですけどね。ただセブンティーンのモデルがこれからも続くかっていうとちょっと微妙かなっていう気はします。僕女性の雑誌全然詳しくないんですけど、セブンティーンっていうぐらいだから結構若い人が見る雑誌だと思うんですよ。でそれからすると久保しおりちゃんは外れつつあるので、この雑誌の中で活躍っていうのはもしかすると減っちゃうかもしれないですね。 その分だけ東京ガールズコレクションとかガールズアワードとかそっちの方で活躍するかもしれないですね。はい、ちなみにかくれんぼはゼロでした。これ元ネタわかる方いるかな。あの3期生の紹介で初めて乃木中に出た回なんですけど、ネタとして入れてみました。はい、でアンケートの紹介はこんなところなんですけれども、さっきの野球の話にちょっとお話を戻すとですね、久保志織ちゃんの野球が誰にも真似できないっていう話をしたと思うんですけど、久保志織ちゃんってその野球に関してめちゃくちゃ詳しいじゃないですか。オールナイトニッポンのラジオで野球の話よくしてますけど、僕もう何言ってるか分かんないみたいなとこ結構あるんですよ。それぐらい詳しいのはまずすごいですよね。でなんですけど、多分めちゃくちゃ野球に詳しいアイドルさんとか女優さんとか他にいると思うんですよね。でも久保志織ちゃんにしかできないことっていうのがあって、それはもう子どもの頃から楽天が好き でしかもただ好きっていうだけじゃなくて、チアガールの活動もしてたっていうことなんですよね。子どもの頃から野球のチアガールの活動をしていて、しかもそれも町のクラブみたいなところでやってるわけじゃなくて楽天の公式のところでやってるっていうのはもう誰にも真似できないので、それは久保志織ちゃんだけの強みだなというふうに思います。あとはもう全てのタイミングが久保志織ちゃんを味方してるかなっていう気がしますね。オールナイトニッポンで野球の話を始めて、あ、この子は野球すごい詳しい子なんだっていうそのタイミングにたまたまWBC が来て、あれ WBC って詳しくないですよ、多分4年に1回とかしかやらないですよね。でその WBC のタイミングが来ましたっていうところと、あとね楽天との活動もそうなんですけど、昔から乃木坂のことを応援してる方はご存知だと思うんですけど、乃木坂って昔ソフトバンクの CM をやってたんですよ。でこれもし今も CM やってるとしたら、多分久保志織ちゃんの活動ってできてなくて、ソフトバンクの CM をやりながら楽天の仕事するっていうのは多分難しいんですよ。だからそういう意味でもね、すごくタイミングがいいなというふうに思いますね。あと逆にちょっとタイミング悪かったなって思うのは柴田優奈ちゃんですね。柴田優奈ちゃんって、千葉ロッテのファンなんですけど、去年から乃木坂って森永ダースの CM やってるじゃないですか。なので森永の CM をやりながらロッテの活動をするっていうことは多分できないんじゃないかなと思うので、柴田優奈ちゃんにとってはちょっと厳しいかなっていう気がしますね。であと同じ理由で里崎さんと乃木坂で組んでいろいろやってましたけど、まあ、里崎さんって僕が知る限りですけど、そのミスター千葉ロッテみたいな人なので、なんかね前の配信ではいろんなコラボやってきましょうよみたいな雰囲気でしたけど、あれはもうなくなったんじゃないかなっていうふうに思います。なので里崎さんとのコラボ以外で、乃木坂を野球部をねどうやって盛り上げていくかみたいなところは運営の方は考えていかなきゃいけないところなんじゃないかなというふうに思います。乃木坂野球部はあれですよね、本当にファンにとっても人気のコンテンツですし、あと何よりメンバーがみんな野球好きだから好きな人しか集まってなくてやってる活動なんでね、みんな本当に楽しそうなんですよね。なのでまあメンバーのそういう楽しそうなとこって見たいじゃないですか。これからも乃木坂の野球部続くといいなぁなんて思ってます。以上リスナーさんからのメッセージコーナーでした。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。引き続き番組に関するツイートを募集しています。ツイートをする際はハッシュタグ乃木坂いいとこ、乃木坂は漢字、いいとこはカタカナでお願いします。番組では読みませんので気軽にツイートしてください。合わせて概要欄にある番組フォームからお便りも募集しています。こちらは番組で読んでほしい方も読んでほしくない方もどちらでも送れるようになっています。楽しみにしていますので、よかったら送ってください。YouTube でも引き続きコメントをお待ちしております。乃木坂46のいいとこ、この番組は批判ゼロ悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうか。いいと思っていただいた方はチャンネル登録、通知のオンをぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。